それでは早速ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、エレミア書12章の1節から6節まで、エレミア書12章の1節から6節までです。旧約聖書になります。それでは朗読いたします。主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。それでも私は裁きについてあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道が栄え、裏切りを働く者が皆安らかになのですか。あなたが彼らを植え、彼らは根を掘り伸びて実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが、彼らの心の奥からは遠く離れております。主よ、あなたは私を知り、私を見て、あなたに対する私の心を試されます。どうか彼らを振られる羊のように引きずり出し、殺戮の火のために取り分けてください。いつまでこの地は藻に服し、すべての畑の青草は枯れているのでしょうか。そこに住む者たちの悪のために家畜も鳥も取り去られています。人々は神は我々の最後を見ないと言っています。あなたは徒歩の者と競争して疲れるのに、どうして馬と走り競うことができるだろうか。平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせるだろうか。あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らでさえあなたの後ろから大声で叫ぶ。だから彼らがあなたに親切そうに語りかけても、彼らを信じてはならない。以上です。このところから神は遠くないと題しまして、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
このマイクで届きますよね。少し大きめの声を出して話したいと思います。10月4日、今日は何の日かというと主の日、教会では聖日と呼びますけれども、英語に直すと Tenfold ですから、ピッツァの日なんですね。大好きなピッツァを最近食べていないので、余計思い出したのかもしれませんが、まあ、室蘭にもテンフォーというお店があるそうです。いつか行きたいなと思っていますが、まあ、それはさておき、今日の説教題は神は遠くないです。言葉を変えて言うと神は近いということですね。実は9月の7日から27日からですが、エレミア書を学んでいます。そして数えたら10回このエレミア書から学ぶことに聖書通読表は構成されているんですね。エレミアは涙の預言者と呼ばれています。イザヤは、エレミア書の前のイザヤ書は希望の預言者イザヤが書いたものですが、そのエレミアの生涯はイエス様の生涯と重なる。イザヤはイエス様を苦難のしもべとして描きました、紹介しました。しかしエレミアはその苦難の生涯を歩んで、やがて来られる救い主イエス様の姿を表していると言えます。神様の言葉を預かって語れば語るほど人々から憎まれ嫌われたエレミア。そのエレミアの中に疑問が湧いてきたんです。正しいことを行ってなぜ苦しみに遭うのか。どうしたらいいんだろう。まあそのような疑問ですね。で、今日のメッセージは、まあ、神は遠くないという題ですが、第一に答えのない疑問をエレミアは叫んでいます。なぜ悪者の道が栄え、 裏切りを働く者が皆安らかなのですかという質問ですね。神様が真実で正しい方だというのはもう重々承知しているわけです。しかし世間では悪者が栄え、人を騙して裏切ったとしても平安でいられるように見えたわけです。そういうことについてなぜかと問いかけているわけですが、人々は儀式礼拝においては主よ主よと神様神様と口では神様を呼び求めているように見えるわけですが、日々の生活の中では心の中では全く神様はいないんですね。心と生活が真逆な状態だったわけです。この二節を見ると、神様が植えて育てたイスラエル、エジプトから抜いてカナンの地と呼ばれる今のパレスチナの地に植えた民が、礼拝を捧げているときは神様に近いけれども帰ったら遠い状態でした。そしてそれはイエス様の時代も同じだったんです。このように書かれています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。聖書を持っているのにそれを人間の教えとして教えていた当時のパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちに対してイエス様が痛烈に批判している箇所ですね。このエレミア書の7章10節では、イスラエルの人たちは甚だしい偶像礼拝に陥り、そして人を騙し騙され、裏切り裏切られというような不法がはびこっていた時代であっても、イスラエルの人々は自分たちが神様から選ばれた選民だから自分たちは救われていると嘘吹いていたわけです。そして12章のこの4節では、神様は私たちが何をしていようと裁くことはない、私たちの最後を見ないと語っています。神様は愛の神だから、憐れみ深い神様だから、まあちょっとぐらい悪いことしても嘘をついても、まあ騙したとしても私たちを裁くことはないだろうと、神様を知らないためにそういうイメージを持ってしまっていたわけですね。私たちはどうでしょうか。神様はそういう人々をいつまで放っておくのかとエレミアは嘆いているわけです。そんなのは不条理ではないか、正直者がバカを見るのはどうなんだと、まあ、神様に食ってかかりそうな勢いですが、半沢直樹のように悪を暴いて倍返ししてこそ正義ではないのかと、まあ、水戸黄門に習うようなそういう完全懲悪の世界に入り込んでしまう、そういった世界に陥りやすい箇所ではないかと思います。最後は千倍返しだと言えたらね、かっこいいかもしれませんが、3節を見ていただくと、神様はエレミアの心を探っておられました。試されていました。主よ、あなたは私を知り、私を見てあなたに対する私の心を試されます。そういう世の中、そういう人々の生き様を見て腹を立てて怒りに燃えて倍返しだというような 生き方にはまってしまったら元も子もないわけですね。怒りは神の国を実現しないとあります。まあ教会の中でも牧師が怒ったために人々が傷ついて教会を去るというようなこともありますし、もしかしたら私もそういうことをしているのかもしれません。ほとんど怒りを表さない、教会の中では怒りを表さないわけですが、しかし人間の心を持っているので時にはそういった思いをこう引きずってしまう時もあります。それが思いがけない時に言葉になって態度になって現れるということはあり得るわけですね。自分が気づかないうちにそういうものをまき散らしてつまずかせたりしていた可能性は否定できないと思います。怒りは神の国を実現しない、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけないとパウロも語っています。ですから主よ、あなたは私を知り、私を見てあなたに対する私の心を試されます。怒りに向いて神の言葉を伝えてはいけない。あくまでも人々の救いのために、イスラエルの救いのために厳しい差別の言葉を語らなければならない。動機は人々に対する愛でなければならないとエレミアは神様から諭されるわけですね。この御言葉をご一緒に読んでいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。3、はい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです、とイエス様はおっしゃいました。ですからエレミアは怒りのためではなくて、イスラエルの救いのために神様に使わされて、このメッセージを、この52章というものすごい量の予言を語ったわけです。一方イスラエルに対する裁きを告げ、災いを宣言し、さらに偽善的な指導者たち、まあ、当時の預言者エレミアを除く預言者、そして祭司たちを、まあ、指導者と見ているわけですが、その指導者たちを非難するエレミアの務め、若かったエレミアから非難を浴びたその指導者たちはもう怒りに燃え、憤りに燃えて、もう迫害するわけです。そしてエレミアはその迫害と暗殺の刃を恐れるわけですね。当然苦境に立たされるわけです。イエス様も神の言葉をストレートに人々に語ったことによって迫害され、最後は十字架にかけられました。まあ、先ほど話したようにイザヤはそのようなイエス様を苦難のしもべとして紹介し、エレミアはその苦難の生涯を歩むわけです。そして聖書になぜ義人が苦しみを受けるのか、正しいことをして正直に生きた者がなぜこの世では迫害されるのかという、もう答えのない質問、疑問を何千人にもわたって人類は持ち続けているんですね。ヨボ記はまずその代表的な例です。神の前に正しい人が全ての財産、10人の子供をいっぺんに失い、自分の体も蝕まれるという苦難の中に放り込まれて、最初は罪を犯さなかったヨブもその唇から呪いの言葉が出て、そして友人に対するもう果てしない議論の罠に陥ってしまったわけですね。しかし神様はヨブの疑問に対して、なぜですかという問いに対して一切答えようとはなさらなかったんです。 まあ、そのことは何度もお話ししていますけれども、正しいものが悪いことをしている人たちよりも苦難を受けるというふうに見えやすい。そしてその苦難の中に陥っている最中は、本当に正しい人でも心の中にいろんな感情が渦巻いてくる。それを自分の中では、自分の力では処理できない、解決できない苦悩の中に置かれる人がたくさんいるわけです。まあ、その中で信仰を失う場合もあるかもしれません。そして他の人に当たったりすることもあるかもしれません。本当の解決はどこにあるのかと多くの人々が探し求めています。一つのヒントは、私たちはこの世界に完全な義というものを、正しさというものを求めても、それは与えられないということですね。もちろん正義を追求し、正しいことを正しいとして明らかにする努力は必要ですけれども、この世は、私たちが生きているこの世界は誰が支配しているのかということに行き当たらなければ、私たち人間の限られた能力と判断の中でもうぐるぐるとそれは回転してしまうわけです。イエス様は、この世は悪いものの支配下にある、その中で正しいものが苦しみを受ける、正しければ正しいほど迫害を受ける、その代表がイエス様ですね。そしてエレミアだったわけです。しかしそれで終わるのではないということを、私たちは聖書から学ぶわけです。この世は悪いものの支配下にあり、イエス様に従う者は当然苦しみに遭うことを覚悟する必要がある。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けるとパウロも語っています。迫害を受けていないということは、まあどうなんでしょうかということになるわけですね。世界では迫害を受けているクリスチャンが何億人といる現実を、私たちは、まあ、ニュースを通して時々知るわけですが、日本では信教の自由が保障されている、本当に素晴らしいことです。もちろん戦いはあるし、困難はあるわけですけれども、信仰を持っているために殺されるクリスチャンたちが1年間に1000、まあ、はっきりした数字を調べてからでないと答えられませんが、決して少なくない人たちが信仰の家に迫害され殉教しているという現実を知っておく必要はあるかと思います。信仰を何のためにイエス・キリストを信じているのかということも問われる時があります。第二に、神様は私たちに対して、もちろん真正面から上から語られることもありますが、実は不思議な方法で語られるお方だということを見ていきたいと思いますが、エレミアは若くして預言者として召されて、人々に神様が語りなさいと言われた言葉を素直にそのまま伝えました。しかし返ってくる反応は分かりましたというものではなくて、この若染め何を言ってやがるというような態度だったんです。まあ、パウロが使わしたテモテも、若いからといって軽んじられてはならないという戒めの言葉がありますが、若さのゆえに、経験不足のゆえに、そういう反応が返ってきたとしても、それは予想できることですが、その語った言葉は神の言葉であり、人々は聞かなければならなかったんですね。しかし耳鳴りがする、もちろん物理的に耳鳴りがすることは、私たちは年齢とともに、あるいはいろんな条件で起こりうることですが、神の言葉に対する反応として、耳が痛いという反応を示すことはないでしょうか。そんなのは聞きたくない、もっと優しいメッセージを、もっと幸せになるような気分のいいメッセージを語れと人々は要求することもあるわけです。エレミアは語っても語ってもそういう人々の 反応しか返ってこないので、やはりこのままでいいんだろうかと当然悩むわけです。語り方を変えたり、そして内容をちょっと薄めてもいいんじゃないかという誘惑も起きるわけですね。しかし神の言葉は彼の内側で燃える火のように燃え盛って熱くてたまらない。聖霊に満たされた人たちのメッセージというのは、まあ、私も聞く側に立つと本当に心にストレートに突き刺さってくる。悔い改めを迫り、神の前に本当にひれ伏さなければならないほどの迫力を持ってこう迫ってくることを経験します。そのようなエレミアのメッセージに対して、当時の指導者たち、エルサレムのまあ上流階級の人たちは特に反発していたわけです。そして隠れていろんなことをやっていた人たちの罪が暴かれることを恐れた人たちは、もうエレミアを無視し、そしてこいつを何とかしなくちゃいけないという悪巧みを考えて、そして実行しようとしていたわけですね。エレミア書の11章21節、この段落の、まあ、新改訳2017では上の方に出てくるんですが、11章の21節にこのように書いてあります。それゆえ主はアナトテの人々についてこう言われる。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな、我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。アナトテってどこかと言いますと、このエレミア書の1章の1節にエレミアの羊、エレミアが生まれたところ、住んでいたところの地名がアナトテという場所です。つまり、ふるさとですね。エルサレムから北に5キロほど行ったような場所にある場所ですけれども、その故郷の人々さえも、エレミアがこの地域から出たのは恥ずかしいことだ。こんなやつは生かしておけない。家族までもが、エレミアを非難している状況を描いています。イエス様も故郷のナザレに帰った時に、ナザレの人々からこいつは大工のせがれじゃないか、なんで偉そうなことを言ってやがるんだと、イエス様を崖から突き落とそうとしたと書いてありますね。私たちは新改訳聖書というのを使っていますが、新共同訳聖書というものがあって、そこでこの12章の6節を見ますと、あなたの、まあ、皆さんが開いているのは3番とか2017番ですけれども、あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らでさえあなたの後ろから大声で叫ぶ。このところを新共同訳では、彼らでさえあなたの背後で徒党を組んでいると訳しています。ふるさとの人たちが徒党を組んでエレミアを何とかしようとしている姿ですね。そこまでエレミアは人々の反感を買っていたわけです。イエス様もふるさとの人たちには受け入れられませんでした。ルカの4章28節に、これらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。まあ、イスラエル旅行した時その崖を見てきましたけれども、もう本当に崖なんですね。しかしイエス様は殺害の意に燃えた人々の間を通り抜けて行かれました。まだ時ではなかったからです。四面楚歌に陥ったエレミアでしたが、しかし神様は不思議なことをおっしゃるんです。この12章の、5節を見てください。あなたは徒歩の者と競争して疲れるのに、どうして馬と走り競うことができるだろうか。平穏な地で安心して過ごしているのに、 どうしてヨルダンの密林で過ごせるだろうか。まだ序の口だよ、エレミアと語っているんです。徒歩のものと競争して疲れるような状態で馬と走ることなんかできないよ。今のこの迫害の中で倒れるんだったらもう次に襲ってくる迫害にはもう耐えられないよ。神様は最初から耐えられない試練に合わせるんではなくて、段階的にその人が耐えられる量の試練を与える方なんですね。そして私たちがもうやっていけないほどの、耐えられないほどの試練を与えることはなさらない。そのことを聖書ははっきりと私たちに教えています。神様が私たちを試練に合わせる目的は、私たちが作り変えられ耐え忍んで主を待つということができる魂になるためなんですね。私たちはインスタント時代に生きているので待てないんですよ。そういう待てない時代の中で座った人々の魂、その冷静感性というものは、エレミアが語ったような言葉を聞いたときにもう反発、怒り、憤りに満たされてしまうという傾向、性質を帯びているということです。そしてそれは語る側においても、エレミアがその人々の反応に対してあからさまに怒りを表したり、それを行動に表していたならば、神様の言葉はもう伝えることができない、人々に伝わっていかない。ですから神様はエレミアに対して釘を刺しているわけです。今からそういう状態ではこの先続かない、あなたの兄弟や家族までもがあなたの後ろから罵っているのに、批判しているのに、もう少しコームダウンしなさい、冷静になりなさい、落ち着きなさい、そういう訓練を預言者たちは受けながら、激しい怒りに、そして、攻撃に対して耐えていくようになっていくわけですね。まあ、鉄面皮という言葉が、まあ、このエレミア書でも使われていますが、顔の面が、顔の面と同じことですね面の皮が厚くなっていく、まあ、それはいい意味で、駆け出しの頃はもう何か一言反発を食らったらもう落ち込むのが関の山かもしれませんが、徐々に徐々にクレームが処理できるようになると冷静になって、ああそうですかと対応できるように訓練されていくのは誰も同じですね。職場では特にそうだと思います。今の苦しみ、今の迫害はエレミアの預言者生涯において、信仰者生涯において益になるんだということを神様は教えているわけです。そしてその中で耐えるだけではなくて、どのように過ごすかという知恵を学び、身につけるチャンスでもあるということを教えているわけですね。迫ってきた災いに対して、それを災いを生かす知恵はどのようにして生まれるんでしょうか。成人式を迎えた若い女性が希望に満ちていていたときに突然心臓病で倒れました。1年間病床生活を余儀なくされました。その時彼女は失望と怒りでもう悶々として最初の1週間を過ごしたそうです。でその時に友人が見舞いに来て一冊の本を渡してくれました。インドで宣教師として活躍されたスタンレー・ジョーンズという方でしたが、その方が書かれたキリストと人間の苦しみというその本を読み進んでいくうちに、災いはただ耐え忍ぶだけではなく、それを活用する方法もあるということを学びました。それから彼女は積極的にその病院での治療を受け入れて、改めて大学の進学を志して、その病床を主治医付きのお医者さん付きの絶好の勉強部屋に変えたと ということです。もう一つ、このスタンレー・ジョーンズ博士のことに関してこういう証があります。スタンレー・ジョーンズ博士は時間通りに、待ち合わせて時間通りに人が来ないとすごくイライラする人だったそうです。そしてそういう約束をすることを苦痛に思っていました。ある時ふと気がついて、待っている間彼は時間をただ無駄に過ごすのはもったいないと思ったのか祈り始めました。するとあんなにも苦痛だった、なんであいつは来ないんだ、なんであの人は遅れるんだというイライラした気持ちではなくて、祈ることによってその時間が全く楽しいひとときに、神様との交わりの時間に変わったというんですね。私たちに襲いかかる試練や忍耐を強いるような出来事っていうのは、実は私たちの心が変わる、変えられるチャンスとして用いることができるという、そんなことをこう教えられる証です。イエス様もエルサレムで指導者たちによって十字架にかけられる前に故郷のナザレで人々の反発、迫害、拒絶、そして崖から突き落とされるような経験をしました。イエス様が最初から十字架にかけられるほどのしたたかな、寝られた、そういう人だったかどうかは分かりません。その一つ一つの経験が十字架に向かうステップであって、イエス様も一つ一つの迫害や苦難を耐え忍ばれて忍耐を身につけて、その中で大きな叫び声を持って父なる神様に祈られた、それが聞かれたということなんですね。今この時試練や苦しみに遭っている方がおられるとしならば、それには目的があり、そしてその中で神様の御声を聞くことができるということをお伝えしたいと思います。これからもそうだと言えます。第一ペテロの2章にはこのような御言葉を見ることができます。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そのような苦難や、また人からの罵りや攻撃にさらされたときに必要なことは、この中に記されているわけです。罵られても罵り返さない、心にはいろいろ複雑に渦巻く感情が出てくるのは避けられないとしても、それを出さない、耐える、脅されても苦しめられても脅すことをしない、何かそういう行動やそのような雰囲気をですね表さない。どうしたらいいのか。神様に全部お任せすることができるまで祈る。任せたらあとは平安が来るという方程式があるわけです。多くのクリスチャンがこのことを経験して、いたずらな争いから守られ、決定的な断絶から守られてきました。そして耐え忍んだことによって、神様を待ち望んだことによって、信じられないほどの神様の平安を経験して、その心や魂が変えられて、忍耐の人と呼ばれる、あるいは柔和な人と呼ばれる人に作り変えられてきたわけですね。多くの場合、人々は正面から私たちに面と向かって非難することは ない子かもしれません。多くは後ろで背後から襲うということが多いかもしれません。しかし神様は逆なんですね。神様は近くにおられ、そして後ろから耳元で語られるお方です。ですから後ろから人々から何かいろいろ言われている、周りから言われているときに、そばに寄ってきて言う人の方がもっと愛があるって箴言にはあるんですけれども、多くの人々は離れたところでいろんなことを言いますが、その時に神様がそばにおられるということなんです。そして耳元でこの御言葉を、ちょっとはい、これですね、イザヤが語っている御言葉がもう一つあるんですが、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。私はこの後ろからという意味がなかなか分からなかったんですね。前から言ってくだされば分かりやすいもの、なんでわざわざ後ろから語られるんだろう。それがこのエレミア書の故郷の人々が、アナトテの人々が後ろからエレミアを非難すると大声で叫ぶというところを見たときに、まあ距離があるな。しかし神様は後ろからといっても距離を取ってではなくて、すぐそばでエレミアの耳に優しく語りかけておられるんだ。これが道だ、これに歩め、右に行きなさい、左に行きなさい、その御声がエレミアの魂に届くことによって、エレミアはどんなことを言われてもそれに対して怒ることなく、反応することなく、ただ神様が与えてくださった平安の中を進むことができたわけです。そういう世界があるんだということを教えられるわけです。フィリピの4章の5節から7節をお読みしますが、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。怒ったらほとんどの場合いろんなことが破壊されます。そして終わってしまいますけれども、主は近いのですということを信じて、そこで耐えて主を待ち望むことができたならば、私たちの心はキリストイエスにあって守られるということですね。このことをこれからも味わっていきたいと思います。悪魔が支配するこの世の中で生きることは大変なことです。しかしさらに神様のその中で神様の御心に従おうとするならば、サタンが攻撃を仕掛けてくることは避けられない。しかしそれを恐れるのではなくて、主が近いということを、私たちは神の中に生き動き存在しているだけではなくて、イエス・キリストを信じた者の中に聖霊が入ってきてくださる。聖霊によってイエス・キリストが私たちのうちに住んでおられる。だから近いという意味は隣にいるということでもあり、私たちの内側にも住んでいてくださるという、これほどの神様の保証は、安全保証はないわけです。このことをいつも覚えて、主よと何かぶつかったときに、苦しいときに絶えず主の皆を呼び求めていく、そのような魂にさせていただきたいと思うんですね。主の皆を呼び求める者は決して失望することがない。主は近いお方なんだ。このことを握って歩んでいきましょう。お祈りいたします。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの御言葉によって厳しいこともまた 私たちを作り変えようとするあなたの御心も知ることができ感謝いたします。私たちはその中で右往左往しうろたえ、どうしていいかわからない時がありますけれども、エレミアのように、またイエス様のように、その足跡を一歩ずつたどっていく信仰生涯を歩めるように助けてください。そして主が近いお方であることをいつも体験できますように、そしてこの方を人々に伝えていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。